トークラジオ第33回スタートです。夏の高校野球甲子園大会の各都道府県の予選が始まり、出場校がそろそろ決まり出してきましたね。また東京ドームでは社会人野球の都市対抗野球が華やかな応援風景とともに盛り上がりを見せており、野球大好きの私としては毎日野球観戦三昧の日々を過ごしております。そんな折、ひっそりと日米大学野球選手権が行われ、第5戦での延長タイブレークでの劇的な日本チームの勝利で、通算3勝2敗で日本チームが優勝しました。今回は東京大学のエース宮台くんが登板するということで話題になりました。何でも全日本チームに東大のエースが入るということは、あの NHK のニュースキャスターをしていた大越さん以来ということで、しかも大越さんは勝利投手になれなかったんで、宮台くんが初の勝利投手になるかなんて新聞やニュースでもやっていたんですが、なかなか体力不足ということがあって連投もできないので、第3戦のみの登板でちょっと残念な結果と終わってしまいました。この大会なんですが、1972年から始まり、日本とアメリカで交互に開催しているのですが、私の若い頃っていうと変ですね、純粋に甲子園を目指していたあの頃、なかなかね、日本はアメリカに勝つことができずにいました。ちょっと古いんですけど、1976年の大会なんて、投手に西武森重和、巨人江川卓、阪急佐藤義則、中日高橋道武、太陽斉藤昭雄、保守は広島ホリバーこと堀場秀隆、ロッテ袴田秀俊、日本ハム大宮達夫、巨人山倉和弘、内野は西武石毛博道、中日石井昭雄に秋田秀幸、あとプロにはいかなかったんですが金光浩二、外野は巨人松本忠、西武岡村貴則、阪神植松誠一と、まあ直接ね、大学からプロへ行った選手のほか、社会人経由でプロに行った選手もいるんですが、本当にそうそうたるメンバーで参加したんですけどもね、これでもなかなか勝てなくて、当時は今と違ってね、7戦を戦って先に4勝した方が優勝という形だったんですけども、確か5勝2敗ぐらいだったかな、なと記憶があります。本当こんなすごいメンバーでやっててもなかなか勝てないんでね、スポーツ新聞を見ながら、やっぱりアメリカには勝てないんだな、大リーグってとこはすごいんだろうな、なんて思ってました。まあそこでね、よし俺が一丁有名校に行って倒してやるぜなんてね、思わなかったのがキャッチャーであった私の悲しいところね。これピッチャーだったら少しは考えていたかもしれないんですけども、その後日本のレベルも上がってアメリカのレベルが下がったっていうこともあって、アメリカ本土でね、なかなか勝てなかった日本チームもアメリカ本土での開催でも優勝できるようになって、ここ数年はほぼ互角なんですね。あの頃とは覚醒の思いがしますけども、今年はメンバーの中に明治大学の柳投手、桜美林大学佐々木投手など、ドラフト会議が楽しみな投手がいっぱいいます。もし秋のね、ドラフト会議の方でこういう選手が指名されたら、あいつ全日本のチームにいたんだなんて思い出していただけると幸いです。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっ ていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、先日の7月16日第2回 V トーク糖質万歳ツーリングが無事行われましたので、今日はそのご報告であります。朝10時に道の駅花園にお集まりくださいと言っておきながらですね、送別会の幹事を急遽任命されたり、あとこんちゃんをしのぶ会のね発起人を頼まれたりして、何にも用意ができずに当日を迎えてしまいましたが、まあ最も丸気だったのが実は関越道の連休渋滞を甘く見たことでした。早くについてね、皆さんをお待ちしなきゃと思って家を出たのですが、大泉インターチェンジに入る前の細い裏道から200メートルもの渋滞、高速に乗ったら乗ったで所沢インターチェンジと三好パーキングの間から坂戸西スマートまで渋滞の文字、いやマジで遅刻するかと思いました。でもまあなんとかね、坂戸西スマートからは、渋滞も解消されて、あそうそう、なんでこの坂戸西から渋滞したんだろうなんて思ったんですけども、あそこ若干の下り坂なんですね、高坂サービスエリアに向けてね、それでまた上り坂になるんですが、まあ、だから慣れないドライバーさんがブレーキをポッと踏むことでそこが渋滞に原因になるんだろうなと私黒学は推測しておりますが、もし間違っていたらごめんなさい。でまあしっかりね、9時30分ちょっと過ぎに到着しましたところ、あの今回ねご紹介していただいた E さんも到着されていて、早速ね、ご挨拶とステッカーをお納めして、まあね、そこで、ちょっと先にですね、実はあの道の駅花園っていう集合場所の他にですね、花園フォレストっていうですねパンの美味しいところがあって、建物もねこれがまた綺麗で見事なところなんですよ。でイーさんとね、あっちだ間違えなきゃいいですよねなんてお話をしていました。で次は誰が来るかななんて思っていたんですが、そしたらですね大柄なライダーさんがですね勢いよくブーッと来て、私の隣に止めて、どうもおはようございますって、ヘルメット越しの爽やかな笑顔、あれ嘘、そうなんです、実はモノマネ番組でですねご本人が出てくるとよく芸人さんが慌てるじゃないですか。まさにあの心境だって、サプライズですよ。どなただと思います？あの旅バイクのラットさんが登場したわけです。いやこれ本当ねマジでビビりました。私もねまさかラットさんが来るとは思っていなかったもんですから、本当にビビってしまいまして、顔色がさーっと青くなってったんじゃないかななんて気がしましたけれども、まあね、緊張感は出さずにですね、ラットさんの方にどうぞどうぞということでね、ステッカーをお納めいただきましたが、やっぱり顔は引きつっていたんじゃないかななんて気がしますね。でこの後ケンケンさんが到着されて、1年ぶりの再会で、ケンケンさんはね、今回ぐらいの工程ならばですね V 袖でなくてもよかったところなんでしょうけども、私に合わせていただいて、え違う違います、まあ私はそう思っているんですけどもね、V 袖で来ていただきて、でこちらもね、ステッカーをお納めいただきました。そうそう、あのケンケンさんはね、後日V ストのテールランプの上に貼っていただいたのを画像で、見まして、どうもありがとうございます。で、この後タコライスさんと生徒さんも到着されました。タコライスさんは第1回でお渡ししているのでね、生徒さんにステッカーをお納めいただき、これで10時だよ全員集合という形に相なりました。で、この後はですね、簡単に、本日の工程をお話して、で、国道140号線をですね、熊谷方面に向かってスタートと相なりました。まあ今回は間違えないぞと思ってですね、 まあ、メモというか曲がり角をですねポストイットに書いてタンクに貼っていくつもりだったんですけどね、実は大型のポストイットがなくてで、前の前に気づいたんですね。で、曲がり角とかをね一生懸命メモ用紙に書いてきまして、左手のグローブの中に入れてねちょこちょこ音を見て、行ったんですけれども、まあ、道は間違いなかったんですけどね、ちょっと後ろを見る余裕がない時がありまして、やっぱり私先頭は向かないなーなんてつくづく思ってしまいました。で、まあ無事にね、国道145線のバイパスを走っていきまして、熊谷警察署前という交差点を右折して今度は国道17号に入りまして、熊谷街にあります熊谷の名門百貨店八木橋というデパートがあるんですが、ここの前を通過。これね、当日これもね紹介し忘れたんですよ。ね、熊谷といえば八木橋なんですが、ね、それであと熊谷市街を走ってる時にですね、実はこれ私も知らなかったんですけども、17号線からちょっと入ったところに北海道に行かれた方の御用達セイコーマートもあったんですね。後で聞いたら皆さんも気づかなかったんですよ。とっさだったんでね。左手を出してね。あれあれあれってやればよかったのかななんて後になって後悔しましたが、まあこんな感じでね、黒学の下手くそな先導に皆さんついてきていただいて、お市場、忍ぶ城って書くんですが、お市場に到着。でこのお市場はですね、行田市の歴史博物館的になっておりまして、その後やっぱり冷房が効いているんでね、ちょっとした休憩タイムということになりまして、まあ見学を兼ねてなんですけれども、何人の方はね、野村萬斎主演の「のぼうの城」を見ていたので「おおここここ」っていう話になっていただいて、まあ中のねいろいろな行田の歴史とかを勉強させていただきまして、まあ、ちょっと誤算だったのはお城のね、上の方ちょっと変ですけども3階の方が冷房が効いてなくって天然のクーラーになってしまったんで若干の暑さがあったっていうのがちょっと誤算だったんですが。まあでも行田のねいろいろな勉強もできましたし、またお市場のね、歴史も勉強ができまして、なかなかこれはこれで良かったと思います。で、ここで予定通りちょっとね、階段を上ってお腹を空かしてっていうことで、この後徒歩2分ほどにあります金付堂さんというところに移動してですね、ついに念願のフライトゼリーフライタイムと相なりました。お昼時ということもあって、冷房のね、効いてるところに座れるのかななんてちょっと心配でしたけども、無事ですね、6人が着席できまして、まあこの辺はね、思い思いに E さんおすすめのフライとゼリーフライ、あとね、焼きそばを召し上がっていただきました。私はですね、卵入りのフライ大と、あとゼリーフライ2個、ゼリーフライはね、2個で1人前ということなんですが、で、早速来た卵入りのフライね、こちらの方なんですが、食べた感じはですね、薄焼きの具の入っていないお好み焼き、本当にペラッペラね、卵入りといってもですね、卵焼きを入れているんですけれども、まあどう見ても一つの目玉焼きが入っているだけなんですが、でこれね、ゆで卵が入っていればこうなんだろう、見た目もね、豪華になったんでしょうし、厚みも出るんですけどもね、ちょっとやっぱり薄っぺらい感じがありまして、まあ上はね、ソースが塗ってありまして、まあさすがにでもね、大盛りというか大サイズなわけですよ。お皿からはみ出してんですね。直径大体30センチぐらいありましたかね。まあ、味の方はね、本当に薄焼きというか薄味なんですけども、まあ基本的にはね、大して何も入ってないんで、小麦粉の味とソースの味なんですけど。あ、でも美味しかったですよ。あ、これうちのお袋がこういうのお好み焼きって作ってたなって感じでね、どんどん焼きってこんな言いながら作ってたよななんてちょっと懐かしさを思い出すような感じでございました。ちなみにですね、マヨネーズは置いてありませんでしたというか置いてあるかどうかは聞きませんでしたけどね、もしマヨラーさんは行かれましたらぜひね、ちょっとご持参して、ください。まあ、お店の人にバレないようにシュッとかけるといいと思いますが、で、あとゼリーフライの方、これなんですが、これは逆にですね、しょっぱかったんですね。ソースつけすぎって感じでした。もともとゼリーフライっていうのはですね、コロッケのじゃがいも少なめ、おから多めバージョン っていう感じなんで、こう食べた時にね、脂っこさもないですし、食べ応えというか、こう肉汁がジュワーッと溢れるっていうこともないんで、まあホクホク感っていうもないんでね、なんつったらいいんだろうな、パサパサまではいかないんですが、まあちょっとしっとりはしてるんだけどもっていう感じで食べたんですけども、いかんせんね、しょっぱくってしょっぱくって、あのソースが染み込んでるっていう点では最高だったんですよ。ほらコロッケパンのコロッケってソースが染みていて美味しいじゃないですか。でもね、今回はね、ちょっと、逆効果って感じでした。で、これがね、意外にお腹に溜まりましてね、おかげで予定が大狂いになっちゃったっていうことになったんですけども。で、この金月堂さんなんですけどね、結構人気なお店らしくて、お土産にあのゼリーフライを買われる方がですね、次から次へと入ってきまして、食べる方だけじゃなくてね、お持ち帰りでなんていうお話も結構されてました。半ズボンのお父さんに連れられた子供も来てましてね、おお、にぎわってんだな、まあちょうどお昼時っていうこともあってね、お母さんが出かけてるからお父さんと子供だけで食べるのかななんて気がしまして、まあ本当遺産じゃないですけど、地元に愛されてるソウルフードなんだろうななんて思いました。しかししょっぱかったけどねあれ冷めたら違うんですかね。で、この後お腹がいっぱいになりまして、じゃあどこ行くかっつった話になりまして、この後ですね、埼玉県、この埼玉県の県名の由来になったという言われるですね、埼玉古墳群というところに行ってきました。お腹はね、いっぱいの状態で向かいまして、まあね、私的にはそんなに暑いと思わなかったんですが、参加された皆さんにはかなり暑かったようで、このあとね、山登りをさせてしまうのですが、本当に申し訳ありませんでした。で、この山登りしたところなんですけれども、実はここ古墳でして、丸墓山古墳といいまして、丸は広島カープの丸に、お墓の墓に山なんですけどね、丸墓山古墳といいまして、埼玉古墳群の一基でありまして、円墳というね、丸い山の形をした古墳なんです。でここでなおかつ日本最大規模の円墳だそうで、埼玉古墳群の中にあるこう大型のね古墳で登ることができるのは、もう一つある稲荷山古墳というのと、この丸墓山古墳のみだそうでございまして、なんとここ直径が105メーター、高さは約19メーターもあったんですね。で、まあ後から高さ知ったんですけども、でせっかくだからということで登りまして、でここですね、登って頂上に行きますと、午前中によってあの忍城が見えてくるというところで、このね、このお墓と忍城どんな関係があるのかなとふと思ったんですけども、というのも大河ドラマの真田丸を見た方、あの堀北真希さんの旦那さんの山本浩二さんがやられているね、石田三成が、1590年天正18年ですね、あの小田原征伐の時に、忍城攻略をしなさいよという命を受けて、この丸墓山古墳の頂上に陣を張ったそうなんですけども、ドラマじゃこんなね古墳の上じゃなかったんですけどね。で、私たちもじゃあということでちょっと忍城を探しました。しっかりですね、樹木の間から見つけることができました。まあここでなんちゃって三成になったわけなんですが、丸墓山古墳の周りは田んぼばかりで本当何もなくてね、当時はね皆さん家もねないわけですから、まあ目もいいでしょうしね、本当によく見えたんじゃないかなと思いました。で、ここね、涼しい風もやっぱり山の上っていうことでね、高々20メーターのところぐらいなんですが、まあ涼しい風が吹いていましたんでね、ここでもしばし寒暖に努めまして、であの近くにですね、あの前方後円墳のさっきご紹介しましたけども、稲荷山古墳っていうのがありまして、でこれはですね、この丸墓山古墳の方からしっかりあの鍵穴みたいな形が確認できるんですね。初めて私この目で確認しました、あの鍵穴まあ鍵穴って言っても変ですね、前方後円墳 教科書に出ていたのはよくね、出てるのは仁徳天皇陵でしたっけ。ね、あれはこうでかすぎて全貌がよくわからないじゃないですか。でもここ先玉古墳群のね、稲荷山古墳でしたら鍵穴確認できますんで、ぜひね皆さんも行かれたらどうでしょうか。うん、おこれがそうかなんて気になりますよ。ではまたここで石田三成に話を戻すんですが、先ほど言いました忍城ね、この忍城を実はなかなか攻めることができなくって、じゃあということで、水攻めにするんですね。で、その水攻めにするためにはこう包みを作んなきゃいけないじゃないですか。で今登った丸墓山古墳を含むですね半円形の包みを作りまして、別名石田包みって言うんですけども、石田三成の包みで石田包みなんですけどね、全長28キロ、なんと1週間で作ったというそうなんですが、まあ本当に1週間で28キロも作れるのかあの当時なんて感じがするんですけどもね、その石田包みがですね、一部がこの丸墓山古墳の裾野というと変ですけども駐車場からの道のね一部になってまして、看板も出ております。石田包みになって出てます。またね、桜の時期は綺麗にここお花が咲くそうなんでね、来年はぜひ桜の時期にでも行って、石田包みをしっかりとまた目に焼き付けようかななんて思ってしまいました。で、これでですね、まあ私の出し物ちょっと変なんですが、ここで私の出し物の方は終了したんですが、まあこの後ね、やっぱり皆さん涼みたいという話になりまして、まあそんなことね私に聞かれましてもどっちかないで、やばいなどうしようかななんて思っていたところ、イさんの方から鉄拳太郎に行きますかというご提案をいただきまして、鉄拳太郎何ですかそれって状態なんですけども、まあ皆さんの方がね、詳しくて、実はそれはサボテンさんがお好きなオートレストランなんですね。しかもすぐそこっていうところに場所にありまして、まあこれも私のリサーチ不足だったんですけどもね、で早速鉄拳太郎さんの方へ移動しました。で、ここねせっかく着いたんですけども、フライの台を食べてお腹がいっぱいだったんでね、せっかくの機会があったのにトーストやうどんが食べれなかったんですけどもね、残念なことをしました。というかですね、まあお腹が全然空かなかったんですね、あの日もね、まあもっとも最近ずっとそうなんですけども、ダイエットのせいなんですかね。だから当初はですね、タコライスさんと生徒さんにですね餃子の満州を紹介してダブル餃子定食を食べようなと思っていたんですけども、それもすっかりおじゃになってしまいまして、重ね重ね残念でございました。そうそう、この鉄拳太郎のね隣にね参拝の場所があるんですけど、そこにですね謎の人形、まあ人形っていうかオブジェが5体ほどありまして、それがですね駐車場の方を眺めていたんですね。でそこでみんなで話したんですけど、あいつは絶対見てますよ、油断したらきっと動いてますから、もし興味がある方ぜひ鉄拳太郎に行きまして、左手にありますんでねオブジェ確認してみてください。で、鉄拳太郎の方でね、涼んで、談笑して第2回、V トーク糖質万歳ツーリングも無事終了となりました。ご参加いただいたね皆さん本当にありがとうございましたね、なかなかやっぱり私もね、リサーチ不足というのがまた現れちゃいましたし、なかなか先導がね、うまくできなかったっていう点では申し訳なかったんですけれども、本当にありがとうございました。皆さん無事お帰りになられたということでね、余計、安心もしたんですが、もしよろしければね、第3回の方、まあ場所がまだね、どこになるか決めていませんけども、涼しい時期になると思いますけども、ぜひその時には参加してください。ありがとうございました。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことをお話しすることはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。予定ではですね、この段階で、すでに30分の収録のはずだったんですが、 どこが間違ったのか、それとも原稿が薄かったのかということがあって、ここからちょっとフリートークにお付き合いいただきたいなと思っておるんですが、実は今度27、明日ですね、もしくは28、ちょっとお休みがあるもんで、ちょっとね、ツーリングに行きたいなと思っております。場所はまだ決まってないんですね。実は十国峠、十の国の峠と書くんですが、群馬と埼玉の奥、埼玉の奥って変ですが、秩父の奥なんですが、そこへ行って、佐久の方へ抜けるか、もしくはですね、途中からぶどう峠、というぶどう峠はひらがなでぶどうですね、峠っていうところを通って、佐久の方へやっぱり抜けてと考えていまして、で龍岡五稜郭、龍岡城五稜郭か、日本でね2つしかない五稜郭のとこがあるもんですから、ちょっとそこを見に行こうかななんて、考えていたんですけども、またね、実は鉄分補給もしたいなっていうのもありまして、そうするとやっぱり小海線、小淵沢のね、南アルプスの大カーブの写真を撮りたいななんても思って、いまして、ただね、小海線、列車の本数がないんですよね。1時間に1本ぐらいで、でやっぱりああいうのって朝早く撮った方がいいじゃないですか。そうすると朝ね、6時台なんで家を何時に出んだなんて気もするんで、まあ、ちょっと今ね、迷っているところでございまして、お昼ご飯はね、草笛でしたっけ、ふるさとの草笛っていうところがありましてね、雷電大門から取った大門そばというのがありまして、小結びって言ってもかなりの思いでして、横綱になるともう凶暴らしいんですけどもね、まあ、今どれだけ食べれるんだろうっていうのはあるんですけど、ちょっとそこへ行って、それで小諸から高速で帰ってこようかななんて考えているんですけども、関東がね、なかなか梅雨明けしてくれないんで、今日もね、あまりいい天気じゃなかったんで、もしかしたら明日は無理かなっていう気もして、いるんですが、もし、天気が回復すればね、28日の日にでもちょっと行ってこようかななんて思っています。これで、夏休みの計画が実はいろいろ埋まってきてるようで埋まってきてないんですね。7月もこれで27、28がお休みなんですけども、8月に入ると5日、6日の、グッドスピードさんの夜会が待っていまして、でその後はじゃあどうなのって言うと、なかなか休みがねうまくいかなくって、まあそこで、じゃあどうするんだろうっていうのを考えてるんですけども、日帰りでね、どっか行きたいななんとは考えています。最近ね、本当鉄分補給の方がちょっと足りないんで、ちょっとそっちも行きたいなと思ってます。まあまた久しぶりに鉄道スペシャルでもやっちゃおうかななんて気もしているんですけども、もしよろしければお付き合いをいただきたいななんて思っております。出かけるときはステッカーを持っていきますんでね、プロトタイプ、かなりプロトタイプの方も数が減ってまいりまして、まあなかなか平日お休みの方もいないんでね、お会いすることもないんでしょうけども、もしお聞きの方で、見かけましたら、ぜひお声掛けください。こんなおっさんですけども、どうぞということでお納めいただくようにはいたしておりますのでね、よろしくお願いをいたします。さて、第33回の収録もそろそろおしまいしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。まあね、いつも通りの番組でございますけども、励ましやら少しだけのお叱りなど、いろいろなメールをお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。 vtalkradio のブログにもね、アドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。で次回の第34回なんですけどもね、ちょっとただいま分け合いでありまして、もしかしたら一回飛んでしまうかもしれません。 というのもですね、一人喋りなもんで原稿を用意しなきゃいけないんですね。原稿がないとますますグダグダになってしまいます。しかもね、編集なんて何時間もかかるかということで、そうそうできないんで、原稿の方を無事用意してるんですけども、今日もね A4 で20枚ほどの原稿なんですけども、この内容でなんですけどもね、でちょっとだけ今訳ありがありまして、はい、もしかしたらその原稿が作れないかもしれないんで、その時はごめんなさいさせてくださいと言いながらね、27、28、どっか行くんじゃねえかお前なんていうのもありますけども、27、28ね、天気悪ければいけないですし、またね、こういうツーリングに行かないと心のね安定が取れないっていうのもありますんでね、ちょっとここはちょっとだけ許していただきたいなと思っております。まあでもね、一応頑張って、10日に1回の配信なんでね、なんとかやってみたいとは思うんですけども、本当もし飛んでしまったらごめんなさい。では今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第33回、バイク系独り言ポッドキャスト番組というか、もう33回まで来たんですね。頑張ってんな俺。はい、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、ちょっと酔っ払いのすいませんおじさんでしたけども、これにて終了です。